耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第911回9月3日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは2年前に世間の耳目を集めた朝鮮総連ビル詐欺事件を覚えていますでしょうか。日本にあるね、朝鮮のその大使館的な役割を果たしていた朝鮮総連ビルのね、売買問題に関する事件だったんですけども、北朝鮮に強硬的な姿勢を取り始めた時期に、元公安調査庁長官が関わった事件として非常に大きな話題になりましてですね、今年の7月16日に有罪判決が出されました。今回はですね、この事件に関する衝撃的な書籍をご紹介したいんですが、この本をね、書いた本人がなんと後ほどご紹介したいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております尾形重武著、公安検察、私はなぜ朝鮮総連ビル詐欺事件に関与したのかという本です。というわけでですね、今回紹介する本は事件の当事者としてですね、逮捕起訴されているご本人尾形重武氏が書いたものなんですけども、まずは著者のご紹介をしていきましょう。尾形さんは23歳で司法試験に合格し検事になりまして、札幌地検、東京地検などを経て、公安調査庁調査第二部長として、在日朝鮮人総連合会、通称朝鮮総連の調査を担当されていました。そして経歴を重ねてですね、95年には天皇の認証官でもある仙台高検検事長になっています。検事のね、最高峰といっても過言ではない役職なんですね。その後定年で退官して弁護士に転身、これをね、いわゆる辞め兼弁護士というらしいんですけども、2005年にはですね、瑞宝重工賞をね、受賞されています。この瑞宝重工賞、国家または公共に対して功労があり、公務などに長年従事し成績を上げた人間に授与される、非常に栄誉ある勲章です。そしてこの輝かしい経歴から一転して、2007年にですね、朝鮮総連本部ビル売却をめぐる詐欺事件で、東京地検特捜部に詐欺容疑で逮捕起訴されました。オープニングでもお話した通り、先日有罪判決が言い渡されているわけです。さて、そんな尾形さんが書かれたこちらの本、タイトルにもある通りですね、なぜ尾形さんが朝鮮総連ビル詐欺事件に関与することになったのか、その背景とですね、ニュースや新聞では知ることができなかった、尾形さん自身が語る真実を記しています。同時にですね、自分へのその反省を込めた回顧録とも言うべき内容になっていますね。というわけで内容の一部をちょっとドラマにしてみましたので、こちらお聞きください。
本日、在日朝鮮人総連合会朝鮮総連の中央本部の土地と建物が売却されていることが分かりました。購入したのは公安調査庁元長官が代表を務める投資顧問会社。中央本部の土地と建物をめぐっては売却調査の、
このニュースが世間に出て以降、私に謝罪の申し入れなどが相次いだ。北朝鮮に対する強硬路線を取っていた官邸が不快感をあらわにし、かつて私が長官を務めた公安調査庁なども対応に追われていた。私は自分の真意を公式に説明するべく、急遽記者会見を行った。そのような経緯と考えがあってのことです。私は金儲けのためでもなければ、国士になろうと思ったわけでもありません。また、本件に関して一点の違法もありません。しかし、私はこの会見のわずか半月後に、古巣である東京地検特捜部に逮捕された。容疑は詐欺罪である。37年にわたって奉職し、全身全霊を込めて仕事に打ち込み、愛してやまなかった検察庁から、詐欺犯の汚名を着せられたのだ。断固として言うが、私は朝鮮総連の件に関して 詐欺と呼ばれるような行為を行ったことも行おうとしたこともない。しかも詐欺の被害者とされる朝鮮総連側が騙されていないと訴えているのだ。しかし自らの放送人生に反省すべき点が全くないなどとは思っていない。特に検察を辞した後、弁護士として活動する中で素性の怪しいクライアントと深い付き合いをするに至ったことは軽率のそしりを免れないと率直に反省している。だからこれから明かしていくのは自らの反省も含めた私の人生をかけた回顧録である。総連本部に関わったことの正確な事実経過、私が知り得た範囲で事件にまつわる捜査の裏側でどんな力が働いていたのか、私の古巣検察庁の歪んだ捜査の問題点を指摘することは最大の眼目でもある。収葬列日、検察官記章のデザインを指してその職務の厳しさを表すと人は言う。今もって検察と日本を愛し、その秩序の維持に全力を挙げてきた己の経歴に迷いや後悔はない。しかし私の愛した検察が不規独立厳正公平という組織哲学から逸脱していくことを決して許すことはできない。
はい、というわけで本の冒頭部分をね、ドラマ形式にして聞いていただきました。これだけだとちょっとわからないかもしれませんけども、尾形さんはですね、元公安、そして朝鮮総連というのは調査対象でした。つまりですね、言い方悪いんですけども、言ってみれば敵同士だったんですね。そんな尾形さんがなんでこの朝鮮総連ビルの案件に関わろうとしたのか、そのあたりがですね、この本にも書かれています。で、あと面白いのがですね、尾形さんはその検事なので、弁護士って本来検事と弁護士って、まあ、逆転裁判とか見ればわかりますけど、敵同士っちゃ敵同士なんですよね。で、その弁護士になった尾形さんが、またそのね、偉い弁護士ともね、関わりがあるんですよ。で、尾形さん自身も言ってますけども、詐欺罪になるとは思っていなかったと。で、尾形さんの弁解もこの本には載っています。しかし、何よりもですね、僕がこの本で面白かったのは、尾形さんが、その朝鮮総連の案件に関わることになったきっかけに、いろんな人がまた関わっているという事実です。実はね、この話、後々ですね、ある一人の男が登場してですね、まあ、尾形さんはその人とね、まあ、蜜月を過ごし、また事件へと巻き込まれていくわけなんですけども、そういったことひっくるめてですね、こちらの本に書いてありまして、また尾形重武という検事がどういう生い立ちで検事になって、どういう意思で国に貢献していきたかったのか、そこまで全て書かれています。まあ、おそらくね、ニュースには出てこない話ばかりが載っていますので、まあ、皆さんもね、2007年の朝鮮総連ビルの事件なんてね、記憶に薄い方も多いかもしれませんけども、これを見てですね、まあ、物事には裏側があるんだなぁということを学んでほしいと思います。では最後に、矢島のドッグイヤー。はい、というわけでブックナビゲーター矢島の独断と偏見でおすすめのページをご紹介するこちらのコーナー。今回はですね、尾形重武という人間を知ってほしいなぁと思う場所を2つほどピックアップしました。まず一つ目、67ページから78ページ、ちょっと長いんですけどね、これは尾形さんが少年時代を振り返っているところです。尾形さんはですね、少年時代を満州で過ごされていまして、戦争の緊張状態からやっとの思いで日本に引き上げるまで、これが綴られています。まあ、尾形さんのね、原点が描かれて、まあ、息の詰まるようなね、当時の空気も感じられます。67ページから78ページです。もう一つがですね、113ページから116ページ、公安検事としてね、学生運動のリーダーたちを取り調べた際の状況が書かれているんですけども、学生運動の時代、僕はね、やっぱり詳しく知らないんですけれども、あの時代にいた人はですね、検事の生の声ってのはなかなか面白いんじゃないでしょうか。礼儀正しい人とかね、陰湿な人とかね、結構いろいろいたらしいんです。まあ、ぜひですね、朝鮮総連ビルの事件と直接関係ないんですけども、こういうね、尾形さんの回顧録も貴重ですので読んでおいてください。113ページから116ページです。 では書籍情報です。公安検察、私はなぜ朝鮮総連ビル詐欺事件に関与したのか。尾形重武著、講談社より税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしょうか。リスナーさんによってはですね、この著者の尾形さんがね、逮捕、起訴、そして有罪判決とね、受けていますので、犯罪者の言い訳なんじゃないかなって思ってる方もいるかもしれませんけども、そういったですね、善悪に関してはね、とりあえず置いておきまして、この本のね、おすすめしたいところはね、尾形重武というですね、検事長まで行った男がね、どんな生い立ちでどんな思いでその検察の仕事をしてきて、かつ、事件に関わったか、というところなんですね。正義とか真実ってね、真実はいつも一つなんていう、なんか誰かが言ってますけども、やっぱりね、見方とか立場によってね、変わってしまうというね、難しさを感じます。特にね、尾形さんぐらいね、最高峰のところに行くとね、いろんな見方があると思いますので、実際どんな人間が関わってどんな思いだったのか、この本で知ってみてください。では最後になりますが、この新刊ラジオの公式ウェブサイト新刊 JP では、新刊ラジオの聞きどころや新刊 JP ブログ、新刊 JP ニュースなど、皆様の読書に役立つ情報を日々発信しております。新刊 JP へのアクセスは、各種検索サイトで新刊 JP と検索してみてください。皆さんのご来訪をお待ちしております。またね、ご意見ご感想も新刊 JP 上で受け付けておりますので、ぜひぜひ来てください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。ではオーディオブックのご紹介です。
はい、どうも、石橋優です。本日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢島さん、
はい、
矢島さん、人に会った時だいたいおしゃべりな人だなとか思われるんじゃないですか。
100% 思われますね。
ですよね、
はい、
で僕もだいたいそんな感じはありますね、
はいはいはい、
結構おしゃべりをするなというところなんですが、
はい、
というわけで、こんなおしゃべり野郎2人にもってこいのオーディオブックですね、こちらでございます、
はい、雑談力、おしゃべり雑談の恐るべき効果。
はい、はい、
雑談力ということでですね、
はい、
実はこの雑談とかおしゃべり、
はい、
おしゃべりな人って悪いイメージがあるじゃないですか、特に仕事の場とかにおいては。
うるさいとか人の言うこと聞かないとかね、そうそうそう、信頼されないとかね。
でもね、このおしゃべりとか雑談っていうのにすごい効果があるんだよって語ってるのがこちらの本なんですね。
はい、なかなかね、びっくりするような、恐るべき効果って、ね、言ってますけれども、意外な効果があったりするもんで、例えば何があるかと言いますと、こう自分の知らない自分を知ることができるという、
はい、
ところとかあったりするんですよ。これちょっと中から少し引用なんですけども、ジョハリの窓って知ってますかね。
ジョハリの窓、これ皆さん分かるかな。
分かりますかね。これマス目、はい、4つのマス目作って、分かっている、分かっていない、で他人、自分っていうマス目を作るんですよ、
はい、
で自分が知ってる自分、
はい、
で他人も知ってる自分、
はい、
で自分が知ってる他人が知らない、
はい、
他人が知ってて自分が知ってる、
はい、
自分は知らない他人も知らないみたいなマス目ができるんですけど、
はいはいはい、なるほど。
これが雑談をすることによって埋まっていくんですね。
他人が知っている自分とか、つまり自分が知らない部分というのがまた埋まっていくことがあるわけですね。
そうなんですよ。このおしゃべりの中で自分がどういう人物なのかっていうのがだんだん分かっていく、
はいはいはいはい、
自己開示がされてくるわけですね、
うんうんうん、
っていうのが分かったりとか、おしゃべりをどんどんすると、自分がどういう人間でどういう好きがあってどういう嫌いがあるのかっていうのが分かるという、
はい、
効果があるんですね、
はい。実際ね、実はこの雑談の中にですね、もちろん自分のスキルアップももちろんなんですけども、
はい、
コミュニケーションの重要性とか、
はい、
あとは、結局のところそれが自分とか、あるいは他人に返ってくるという意味でですね、
そうですね、
こんな素晴らしい効果があるんだっていうのをですね、分かりやすく語っている本です、
はい。
ぜひね、これを機に皆さんの雑談力アップしてみてはいかがでしょうか。
はい、
というわけで、そんなオーディオブックですが、オーディオブックポッドサイトフィービーで配信されておりまして、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのね、雑談力が向上するように祈っております。
喋っています。
はい、で、最近ですね、ミクシーなんかでですね、バスさんね、ファンレザーもらってますよ。
あらあら。
はい、というわけでね、あらあらじゃないよ。
あらあら。
はい、皆さん本当にね、ありがとうございます。
恥ずかしいわ。
はい、これからもね、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。